耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1318回1月11日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。リスナーさんの中に麻雀をやる人ってどのくらいいるでしょうか。僕もやるんですけどね、今度やりましょうか。そうじゃなくてですね、僕の持論なんですけど、麻雀はですね、その人のその人生観が出るんじゃないかと思っています。例えば僕はですね、意外とピンフタンヤオートで堅実な手を打つんですけれども、乗ってる時はもうガンガン安い手でも上がってくっていうですね、まあその勢いの良さを見せたりします。でちなみにバシさんとかはですね、ああ見えて意外に真面目でね、僕と同じにメンタンピンでやってくるんです。であとは上田くん、上田渡さんですね、オートバンクの社長なんですけど、あれやっぱね、社長だけあってね、てか起業家だけあってですね、手が読めない、てか本人も自分の手が読めてない、もうこれなんか当たるんじゃないだろうか、これ上がるんじゃないだろうか、上がっちゃうんだ、それがすごい怖いんですけどね。まあそんなこんなでですね、いろんな人の人生観が出るんですけども、そんな麻雀の世界に身を置いてる人ってのはやっぱり相手を見抜く力が磨かれてきたんでしょうか。今回は麻雀の世界でジャンキと言われた、まあ、伝説と言われた人がですね、人間育成や教育について論じた一冊をご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております桜井翔一著、頑張らないからうまくいくという本です。まずは著者のご紹介。桜井翔一さん、その筋の方には非常に有名なんですけれども、ジャンキと呼ばれたね、まあ、元麻雀打ちの方です。昭和30年代後半にいわゆる裏プロの世界で勝負師として名を馳せていたらしく、20年間大打ちとしてですね、超絶的な強さを誇って無敗伝説を打ち立てたと言われています。でそのあまりの強さからですね、この桜井さんを主人公にした小説、映画、漫画なんかがありましてね、名前を聞いたことがある方も多いんじゃないでしょうか。で著書にですね、人を見抜く技術、負けない技術というのがありまして、こちらベストセラーにもなったのでご存知の方もいるかもしれません。現在は現役を引退しまして、麻雀を通して人間力を鍛えるジャンキ会というのを主催してまして、全国から集まった若者を指導しています。確か町田と下北沢に道場があるんでしたかね。そんな桜井さんがね、書いた今回の本、テーマはこんな感じでした。桜井翔一が語る人間育成論。はい、ジャンキとまで歌われた桜井さんなんですが、この本ではですね、麻雀の話は例え話も含めてほとんど出てきません。もう純然たる教育論、人間育成論の話なんです。でこういうと、なんでそんな桜井さんって人が書いたのと思うかもしれませんけど、ご存知の方もいると思うんですが、桜井翔一さんはですね、結構その人間観とか教育観とか、なんだろう、人間形成論というか人生観とか、そういったものが非常にもう自分の中にできていて、そのジャンキ会の指導も若者を指導する、麻雀を通して若者を指導する会なので、非常にその若者にね、共感を得てるんですね。また一流の格闘家とかもね、結構友達なんですけども、桜井さん格闘のこと全く知らないんですけど、桜井さんの言ったアドバイスが格闘家の心に響くなんていう話もあったりするんです。というわけで、裏プロの世界、なんか勝負の世界でしのぎを削ってきた桜井さんならではの人生の表と裏っていう、なんか機微が見えているのかなというふうに思います。桜井さんの一番最初の方の言葉、ちょっと引用しましょう。焦らずに子供を待つことができるか、我慢できるか、付き合ってやれるか、そういった資質が親や指導者には求められているのです。はい、子供の成長を願うのであれば、まあ、大人も学び成長していかなければならない。そのためにはどうあればいいのか、待つことができますか、我慢ができますか、そんな言い方をしています。じゃあ本の内容をいくつか抜き出してね、ご紹介していこうと思うんですけど、まずですね、タイトルにもあるその頑張らないという言葉、桜井さんやっぱりこの本でね、頑張れというのを強要することは必ずしも正しいことじゃないんじゃないかっていうふうに言っています。まあ普通の親御さん、教育論ですからね、親御さんだったら子供に頑張ってほしいとか、子供にもっと頑張れっていうふうに言うかもしれないし、また感じるかもしれません。でもそうじゃないんじゃないかと。これは今ビジネス書でもそういう風潮ありますけどね、頑張りなさいっていうビジネス書から、まあ、ちょっと肩の力を抜いて楽にしましょうとか、そういったビジネス書増えてきてるんですけど、やっぱりですね、桜井翔一はそういったビジネス書とは全く視点が違ったなと思うんです。こんな例え話があります。子供の心をこすりすぎると適温を失う。はい、人間の体温というのは35度から36度前後が適温なんですけども、こすりすぎると子供が健康を害すみたいな話じゃなくてですね、心のお話です。 心の暑さ、心がその暑すぎても冷たすぎてもやっぱりダメだと、あのほんのり暖かいぐらいがちょうどいい、つまり人間の体温と同じぐらいの心の暖かさがちょうどいいよっていう持論を桜井さんは持ってるわけです。でもそこに大人の熱っぽさとかまた冷たさが加わることで、子どもの心がそのいわゆる適温の状態から離れていってしまうと、まあ、冷たくするのがいけないのはもう皆さんわかると思うんですけども、今やっぱりその親の過度な期待というのは子どもの心を熱くしている一因なのではないかと、まあ、本来であれば触れ合う程度の温かさがいいのに期待することでこうゴシゴシと心をこすって摩擦熱で子どもの熱が上がっていくと、教育に熱心な人たちの一部はそうやってこすることが愛情だと勘違いしていて、結局その子どもの許容量を超えてね、溜まった熱がマグマのように噴出して爆発してしまうって、そんな言い方をしています。教育ママっていう言葉が一時期ありましたけど、桜井さんまだ使ってるんですけどやっぱり子どものね上層教育に良くないんじゃないかっていう言い方をしています。でそういう大人はね、子どもじゃなくて社会を見てるんじゃないかと、世間一般から見てうちの子どもの学力が低くて恥ずかしいとか、うちはこういう家なんだからせめてこのぐらいの大学に行ってもらわないと困るみたいな、そういう社会を見るんじゃなくて子ども自身を見てみたらどうですかと、あなたのお子さんの心は適温ですか、そんなお話がね書いてあります。もう一つ、頑張らないと同じようにですね、そうじゃないんじゃないかって言ってるテーマを取り上げてみましょうか。信頼関係は気づくものではない。はい、これ名言だと思うんですけどね、なんかさっきディレクターとこれ名言ですよねって話をしたんですけど、信頼関係を築くことが大切なんてよく言うんですけど、桜井さんとって信頼関係は築くものじゃないんだそうです。例えばその親子の間に壁がある、なんか友達との間に壁がある、まあ、そのいわゆるその信頼関係を築くような邪魔な壁がある場合ですよ、そういう壁があるときにですね、その壁の横に信頼関係を作ろうとしても作れないよねと。だから桜井さん曰く、信頼関係は作るもの築くものではなく、余計なものを取っていくことで生まれていくものなんだそうです。そうだから信頼関係を築こうと生きり立ってしまうから、逆に相手との間に壁をこしらえてしまうこともありますね。普段そっけなかった友達とかそっけなかった親がね、急になんかベタベタしてきたら気持ち悪いですもんね。またその子供がずっと親に甘えてるようだと、なんか親はその子供が頼りないな、大丈夫かなって思ったりしますよね。そうじゃなくて、世間体とか体裁とか面目とかプライドとか、そういった余計なものを取り払っていく。特にその親子間の場合は大人の側が、またその社会全体から見て子供を育成する場合は大人の側が取り払っていくことで、信頼関係は少しずつ生まれてくるんじゃないかと桜井さんは言っているんです。まあ、桜井さん自身もそのジャンキ会というですね、まあ言ってみれば麻雀道場なんですけど、あそこを通して若者と触れ合うことがあるそうなんですけども、やっぱりその桜井さん自身もこのプライドとか面目とかポーンと捨てることがあるらしいですよ。でこの発想ね、信頼関係を築くものじゃなくて取っていく、麻雀やる方はわかるかもしれませんけど、やっぱり桜井さんが麻雀をやってたからたどり着いたのかななんていうふうに僕は思っちゃいました。なぜかというと、麻雀っていうゲームはいらない牌をどんどん捨てていって最終的に手を作っていくわけですよね。そういう意味だとやっぱりその捨てる勇気、片付けする時のあれ、部屋の片付けする時の話みたいですけど、捨てる勇気ってこういうところでも大事なのかななんていうふうに思ってしまいました。じゃあそろそろまとめに入ります。この本全体通してなんですけども、桜井さんの言葉からはですね、子供も大人も強くなってほしいっていう思いが溢れてる気がします。でもこの強くなるっていうその強さはですね、固くなな強さ、すごい硬い強さではなくて、しなやかな強さなんですね。どういうことかというと、なんかこう大人になればなるほど世界が狭まって柔軟な考え方ができなくなっていく。で子供にはいろんな可能性があって、それを広げていくのに必要なのは、本当通り一辺倒な考え方しかできない硬い強さじゃなくて、しなやかな強さなんじゃないかと、そういう風に言ってるわけです。特に僕が印象に残ったのは、トラブル人間になるっていう話。トラブルってのは普通みんな避けて通ったり遠目で見ようとするんですけど、桜井さん曰く、いや、トラブルはむしろ若い頃にどんどん場数を踏んで、トラブルへの対処能力の強い人間になった方がいい、そういうしなやかな強さをつけた方がいいと。人が言う通りに生きるんじゃなくて、自分が行きたい通りに生きる、でも強く、なんていうかね、話していくとどんどん哲学的になってっちゃうんですけど、桜井さんね、晩年ずっとこんな感じです。というわけで、話はとても芯が通っているんですが、やや哲学的でもね、現代の子供やまた大人たちに必要な言葉じゃないかなというふうに僕は思っています。 とかく教育とか子供との関係というものはね、一つの面から見てると、親とか大人の都合をね押し付けがちになってしまうんですけども、子育てや教育を考えたいと思う方、また麻雀という一つの世界を極めて、人を見続けてきた桜井翔一の言葉が知りたいという方はぜひ読んでほしい一冊です。では書籍情報です。頑張らないからうまくいく、桜井翔一著、講談社より税込み1200円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。関連書籍をご紹介したいんですけど、桜井さんみたいなことを言ってる人って、ね、意外と少なくてですね、また桜井さんすごい優しい言葉で語るので、似たような本を見つけるのが難しかったんですけど、教育問題とか教育に関する本をチョイスしました。まず一つね、新刊ラジオ第1306回2010年12月23日号、伸びたという生き方、頑張らない、無理しない、まんまなんですけど、伸びたという生き方がいいんじゃないですかというドラえもん学の日本の権威の一冊でございます。気になった方ぜひ聞いてみてください。そしてもう一つ、新刊ラジオ第1251回2010年10月13日号、教育問題はなぜ間違って語られるのか、分かったつもりからの脱却、どう考える日本の教育問題。これはいわゆる一般でマスコミなんかで言われる子供の自殺の原因はいじめだみたいのは、そうじゃないんじゃないっていう、なんかそのデータを示した一冊ですね。これも面白いのでぜひ聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、ツイッターで新年明けましておめでとうございます、今年もエロ楽しいトークを楽しみにしていますとリスナーさんに言われた男、石橋優です。よろしくお願いします。あのね、ちょっとね、失礼だ、これツイッターでも返しましたけど失礼だ、はい、私の話はエロ楽しいじゃなくてエロいやらしい話ですから。
ダメじゃねえかよ。
何がですか。
ダメじゃねえかよ。
そこをねちょっと履き違えられて私としては困る。
ちなみにね、あのバシさんに、バシさん変態みたいですねって言うと怒ります、
はいはい、
あのバシさんを変態みたいですねって言うぐらいだったら、バシさんってド変態ですね、
そう言ってくれるのが本堂です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
そんなキャラ付けでいいのか。
いいんですよ別にね、はい、そういう風な話をどんどんしていきたいと思うんですけれども、はい、そんなわけで本日紹介したいオーディオブックはこちら、
誰とでも15分以上会話が途切れない話し方。
はい、はい、こういう下ネタを言えばいいとかそういうことじゃないですよね。
まあそれ男子校だけですね。
あ、そうですね、はい、
でまあ会話が途切れない話し方ということなんですけども、
はい、
まあ大阪のおばちゃんとか僕らみたいな人にあんまいらないかなと思うん
ですけど。まあ
ただあの普通に日常生活をしてて、
はい、
なんか初対面の人と話をして、うん、ああ私最近、私昔この辺に住んでたんですよ、
はいみたいになっちゃう
人はいるんじゃないかなと
思
います、
はい、
僕もやっぱり初対面の人とね、やっぱり長々と話すのは難しいと思う時あります、
はい、
そんな時にですね、結構あの役に立つからなと思うオーディオブックです、ね、
はい、
でこの本の中でですね、ああそういう考え方もあるかと思ったのがですね、
うん、
相槌が3つあると、
はいはいはい、
関心を示す相槌は3つある、
お、
へえ、ほうという、
俺多分今無意識に使ってた気もしますけどね。
そうなんですよ、はい、でこれを、例えばテストがあるんですよ、
はい、あ、テスト、
はい、こんな会話を振られたら A 平方のどれで返しますか、
はい、さあかかってこい。
1、
うん、
小学生の娘に彼氏ができたらしくて、
ギャーじゃないですか。
何が怖いんだよ。
いやいやいやいやいや、そこはギャーでしょ。
ギャーギャーで言った今僕父親役だったけど、うん、父親の僕がギャーって言いたいよ。
あ、そういうことじゃない。
そういうことじゃない。
そこにはちゃんと正解があるんですね。
やっぱこれはじゃないかと。
ああ、なるほど。
意外性を、
はいはいはい、
意外なことを言ってるし、
はい、
結構これお父さんでもお母さんでもちょっと恥ずかしいっていうか、ちょっとびっくりなのよみたいな、はい、そんな感じがあるじゃないですか。
で、
と一緒に驚いてあげる、はい、であとはですね、これかな、私老けて見られがちですがまだ18歳です。
こら
え、
この話じゃない。
ああの18歳ってことをすでに疑ってかかって
た。そう、この話じゃないの、違うの、返しじゃないの、
もう選択肢の中にも入ってないし、
入ってないね。これはちなみに
って、
あ、やっぱりやなんですね。
まあ年齢についてあえて打ち分けたので、
はい、
まあ、内心相手に驚いてほしいんじゃないかと。
ああなるほどなるほど、うん、
まああの A 平方は、まあこれはまああくまでも参考ですけれども、
はい、
本当に口下手だと思う人は、
うん、
とにかくこの A 平方を使ってみる、
はい、 まあ、こんな感じでその優しいところから人との話し方っていうのが入れるオーディオブックになってるわけですね。
はい、はい、そういうわけです。まあ、というわけでね、これであの人と30分以上2人きりになっても安心です。
誰と。まあ、というわけでですね、本日紹介した誰とでも15分以上会話が途切れない話し方はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
勝間和代さんと部屋で2人きりになったら、うん、桃鉄の話で乗り切ろうと思う。
そうなんだ。